真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のばっちゃんです。ついゆっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話を地域に広める活動をしています。対話といっても、広めたい対話はフィンランドのオープンダイアログ。まあ一般に言われているのは統合失調症のケアということですけどもね、まあ皆さん対話といえば対話大事だよねとかね、対話してますっていうことになると思うんですけれども、まあその対話で、まあ統合失調症が治ったら精神科医の先生いらなくなるわけなんで、まあ同じダイアローグ、対話という名前はついていますけれども、どうもこのフィンランドのオープンダイアローグというのはちょっと違うようですね。そしてそのフィンランドのオープンダイアローグなんですけれども、東美書房さんから一冊丸ごとナラティブとケアというのが発売されております。そちらのですね、載っている論文の今日はですね、オープンダイアローグに至る道とヒューマンライツという題で、伊藤純一郎さんという方がね書かれている、論文の中からちょっとご紹介をしたいと思います。でこのオープンダイアログっていうのは誕生日があるということなんですね。西ラップランドのトルニオ、これフィンランドなんですけどね、という町にあるケロプタス病院で始まったんですけれども、このその前にですね、オープンダイアログっていうのができる前にですね、ニードアダプテッドトリートメントっていうのが1960年代からフィンランドでは実施されてたそうなんですね。まあ、ニードアダプテッドトリートメントっていうのをまた説明しだすとちょっと長くなるので、まあ、前段があったっていうことですね。そして迎えたのが1984年の8月27日、全職員が全職員と院長自らが率先して、これからの臨床実践を大きく変える対話主義宣言を行った。それが1984年の8月27日ということですね。ちなみにちょっと調べてみました。1984年ってどんな、歌謡曲がね流行ってたか。40年前ですね。チェッカーズ、ギザギザハートの子守唄、テレサテン、償い、安全地帯、ワインレッドの心、まあ、40年前ですから、ひょっとしたらね生まれてない方もいらっしゃるかもしれませんね。それと事件としてはですね、精神科病院で宇都宮病院事件というのがあって、これ40年前ですよ。職員の暴行、ですね、虐待暴行で患者さんが2名死亡しているというね、これが発覚して、話題になったというかね、事件が起こったというのが今から40年前です。でこれを言うとですね、皆さんもちょっと記憶にあるかもしれませんが、 NHK で去年スクープされましたよね。東京で同じように、精神科病院で、いろいろ虐待とか死亡事件事故が起こっているというのがねスクープされましたが、まあ、そういう意味では日本は40年前と変わっていないっていうことが言えるかもしれません。でですね、このオープンダイアログ発祥のフィンランドでは、この1984年、ちょうど40年前、まあ、さっき、まあ、ひょっとしたら30年ぐらいね実績があるって僕いつも言ってるんですけど、あ、もう40年になるんですね。何を決めたか。治療計画を立てるためのスタッフだけのミーティングを行った後に、家族療法のセッションを計画通りに行うという従来の手順をやめにして、計画も治療も最初からオープンなミーティングで行うようにしたのである、ってこういうことなんですね。これちょっとよくわからないかもしれませんが、要するに、治療者側が計画を立てて、ね、ご本人とか家族のいないところでスタッフだけのミーティングで計画を立てた後に、その計画通りに、いろいろご家族とか本人にですね、治療を行うということをやめにしたっていうことですね。これなかなかやっぱり日本の医療とか福祉の現場では今でも行われてないと思いますね。どうしても本人抜きでいろいろ決まっていく ていうのがまだまだ日本の現状だと思います。ですからフィンランドでは40年前にね、その本人抜きで何も決めたりしないということを決めた。それが1984年の8月27日、ちょうど40年前、そういうことがフィンランドで起こりました。日本はですね、40年前と同じ事件がもう本当に終わらない、多発してますね、はっきり言って。まだね、まあそれだけ日本は国際社会からは遅れてるという面があるということですね。まあ、具体的にはですね、その人のいないところでその人の話をしない、それから1対1で話さない。まあ、これ皆さんピンとこないかもしれませんが、普通に病院行ったって、多分僕らが知らないところで治療計画立ってたりね、まあ後から説明をしていただいた。まあ、基本先生と、患者さん1対1ですよね。だからそういう意味では本当に日本のそういう環境っていうのは、是正されてないというかね、だからやっぱりそういう死亡事件が未だに起こる国だということになっています。それでですね、まあ、これからの課題ということですが、ちょっと読んでみますね。まあ、18世紀以降産業社会の発展の中で非生産的な機能不全を呈する人々を一般社会から排除する役割を精神病院は担ってきた。怖いこと書いてありますね。しかし世界は2006年に国連において障害者の権利に関する条約を採択し、すべての障害者によるあらゆるヒューマンライツ及び基本的自由の完全かつ平等な共有を促進し、保護し及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを定めたと書いてあるんですね。これが2006年。そして、去年一昨年でしょうかね、国際連盟から日本は勧告を受けてます。その勧告は何かというと、日本の政府の、政策ですよね、から法律、その両方についてちょっと、まずいんじゃないですかという勧告を受けてるということですね。まあ、あんまり知られてないというのがね、現状じゃないかと思います。ですから何かこういうね、オープンダイアログって言って、なんか病気のケアでしょっていうことだけじゃなくって、まあ、いかにこう日本っていう国が世界の情勢から、まあ、遅れてるというかね、ずれてることを未だにしてるのかっていうことを、皆さんに知っていただいてね、まあ、理解していただいて、住みやすい、地域をね作るために、オープンダイアログが地域に広がっていけばいいなと思って活動をしています。ナラティブとケア、オープンダイアログの可能性を開くという、まあ、専門、雑誌になっちゃいますけどもね、書店に並んでいますので、ぜひ、気になった方はお買い求めください。真夜中のオープンダイアログ、この番組は対話の町京都を目指す神行がお送りいたしました。僕だけの部屋の中で誰にも会えない、助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ彼は